Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは筑波大学副学長の谷川明秀先生、そのパート2です。漫画と教育の関わりについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さあ先生は、この本ももちろんそうですけど、その漫画を積極的にその教育に取り入れるという活動をされてきているということですが、どうしてそういう取り組みをもともと始めようと思ったんですか？
いや、私はね、そんなに小さい時から漫画が好きな少年ではなかったんですね。
あ、そうなんですか、うん、漫画少年じゃなかったんですか？
しない。
あ、違うんですね。
段階の世代で僕らにも2つ3つ下から漫画世代入ってくるんですよ。
は
い、だから僕らの頃は本当に優等生な、うん、漫画は なんだって感じの生活を送ってきたんですよ。
あ、そうなんですね。はい、うん。
それが今から20年くらい前にね、
うんうんうん、
今小学校に低学年生活科っていう教科があるんですけど、
はい、
その生活科を作るときに僕がすごく関わったんですよ、うん、文部科学省に。で、そこでその生活科って何でかって言ったら、要するに子どもたちが日常的な体験活動をやるっていう教科だというふうに言われて、うん、
はい、
それを作るにあたって、そのまあ体験を子どもの大事さってことを言ってくれる人はいないかって探したら、その鶴吉三平を書いた矢口孝夫さんの名前が上がってきたんですよ。
はい、
で、矢口さんに僕は初めて漫画家って人に接してみて、
うん、
で、これは僕の思っていた漫画の感っていうのは全く違ってた。
あ、矢口さんが。
それまで持っている漫画のイメージは、うんうん、まあ、どうせくだらない漫画を描いているというふうに。
まあ、ちょっと絵の上手い人が。
そうそうそうそう。で、その程度の漫画感しかなかった。
うんうんうん、
で、ところが、矢口先生と会ってみて、うん、まずびっくりしたのは、もちろん絵は描ける。うん、漫画を描いてますよ、はい、
そうですね、
で講演をやっても超一流、
うん、
歌を歌わせても超一流書道の文字も六段とかなんか持ってる超一流なんですよ。つまりスーパーマン、
うんうんうん、
で、あ、なんでこういう人が漫画家なんだろうっていろいろ聞いてみて、うん、話をしてみると、やっぱり小学校時代の体験が漫画家になっているきっかけを作ってくれてるんですね。秋田の山の中で育った方なんですけども、
うんうんうんうん、
でもそういう中でね、その矢口先生を中心にして、ちょうどたまたまね、1994年に漫画ジャパンっていう組織ができた、
うんうん、
で、ま、つまりストーリー漫画の集団なんですね、
はい、
で、まあ、石森章太郎さんが初代っていうか チームリーダーになってて、その時に僕は漫画ジャパンにこう来てくれないかって言われて、
うん、
そこで多くの漫画家さんと出会ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらね、僕の漫画に対するイメージはものすごく違った
ん
ですね、
うん、
変わってきたんですよ、
うんうんうんうん、
それでその中でいろいろ考えてみるとね、例えば一番素朴な疑問なんだけど、なんで子供たちはね教科書を読まないんだけども、
うん、
漫画を読むのか、
うんうんうん、
ということは漫画の方が面白いから読むわけでしょ。
そうですね、そうですね、
教科書つまんないから読まないわけじゃないですか。そうすると矢口さんなんかは、うん、小さい時本当に考えたっていうんですね、うんうん、教科書が全部漫画でできてたら、
うん、
予習復習全部やっちゃうよって。
なるほど。
で、そこで、うん、僕はその漫画という手法をね、
うん、
なんとか教科書の方にも入れられないか、
うん、
つまり、
うん、
子供の世界から言ったら、うん、漫画も教科書もほとんど同じぐらいのウエイトを持って読んでるんですよ、
うんうんうんうん、
実は漫画の方がたくさん読んでる。
なるほど。
そう、
うん、
で、そしたらその漫画から何を学べるかっていうのをエキスをね、もっと教育の場に注ぎ込んだらどうか、
うん、
ということを考えて、うん、まあその当時考えたのは、人間の生きる道にはね、うん、その教科書の世界と漫画の世界の二つの面があるんだ、
うん、
で、これブラックジャックのね、その二つの面と同じような意味なんだ、
はい、
つまり人間には必ず、まあ、右の面も左面もあるし、表の面も裏の面もあるし、うん、上も下もある、
うん、
ということは片方だけじゃダメなんだよ、
うんうん、
だから教科書だけ読んでる人間ってのは多分ダメだろうと思う。
なるほど、バランス悪い、ね、
悪い、
うん、
で、漫画だけ読んでてもダメだ。
これもバランス悪い。
ダメ。
ダメね。
はい、やっぱ両方読む。
ほうほうほうほう。
そうするとね、じゃあ、教科書の世界っていうのはどういう世界なのかって言ったらね、うん、 これは常識の世界であり、うん、合理性の世界であり、うん、間違いのない世界なんですよ。
なるほど。ね。まあ、いわゆる正しいこと。
正しいこと。正しいこと。
はい。はい、
でもつまんないけど正しいですよ。
まあでもそれは必要だ
って。必要、はいはい、でそれは大事なことなんですよ。
大事ですね。
はい、ね。だけど漫画の世界っていうのは、うん、そのいわゆるその合理性とか、うん、理性の世界ではなくて、うん、感性の世界、
うん。
感性とか、あるいはまあ、非常識っていうかね、悪い、いい意味でね、
うん、
常識にとらわれない、
はい、
この破天荒な発想とか、その創造性とか、そういう世界がやっぱり実は漫画の世界であるんですね。
うんうんうん、
だから人間ってね、日本人はそれで実にうまいって言うんだけど、よくアメリカ人なんかと昔よく接した時によく言われました。
うん、
なんでアメリ日本人ってね、5時まではね、あんなに一生懸命顔してね、働いているにもかかわらずね、うん、5時過ぎるとカラオケ行ったりなんかしてね。で、カラオケ行ったら全部愛とか恋とかの歌ばっかりじゃないですか。
ああ、そう
ですね。そうでしょ？あれ漫画の世界に共通してるんですよ。感性の世界なんですよ。
なるほど、なるほど。
本当の人間の根底である感性っていうのは、カラオケに出てるんですよね。
あ、確か
に愛とか恋とか全部そうじゃないですか。
そうですね。法律とか憲法とかそんな歌はないですよね。そうです。
労働家なんか歌う人いませんか。
いないですね。
そう。
うんうんうん、
そうなってくるとね、
うん、
じゃあ例えばね、サラリーマンでもね、じゃあ5時に全て帰って、うん、いつも合理性の世界だけで生きてる人間がいいのかって言ったら、決してそう思わないですよ。
そうですね。
ね、
う
ん、両方あった方がいいと、
うんうんうん。
そうすると、その両方を兼ね備えたものというのを作れないかっていうんで、
うん、
僕は教科書会社で教科書作ってたので、で、社会科の教科書なんだけど、そこに入れたんですよ。
漫画を。
漫画を。
はい。
例えば、まあ、矢口さんの、釣りの伊藤という魚を釣ってる絵を環境問題のところに入れた、
うん、
まあ釣りをするっていうことが実は環境を守っていくことにつながっていく。環境ってものよく見れるんですよね、釣りやってる人は。で、そういう問題とかね、それからドラえもんとか、
うん、
そんなのも入れたんです、いち早く。で、そういうのがこう入った途端に他の会社も生まれてね、
うん、
いろんな入ってきたんですよ。
なるほど、なるほど。
だからよくよく見たらね、その要するに漫画というのと教科書というのは実は決して矛盾するものではなくて、
うんうんうん、
漫画は一つの実に見事な手法なんですよ。
なるほど。
メディアなんですよ、
うんうんうん、
内容ということもあるんだけど、うん、内容は実はストーリーは小説書いても、
うんうん、
漫画で書いてもストーリー一緒なんですよ、
うんうん、
ストーリーってものはその変わらないんですよ全然、
はいはい、筋はまあ、
そうそう、それを文字で表現したら小説になるんですよ、
うんうんうんうん、
絵を中心にやったらこれは漫画なんですよ、
うんうんうん、
だから今最近の出版物なんかね、うん、小説読めない人が結構漫画で、
うんうん、
読んだら分かりやすい、
うん、まあ確かに漫画で読むなんとかとかって結構ありますからね。
そうそうそう、だからそれ中身一緒ですから、
うんうん、そうです、
ね、だからメディアの違いなんですよ、手法の違いなんですよ。
ははは、なるほどね。
そしたらもっともっと面白いね、うん、教科書ができるんじゃないか、
うんうんうん、そうか、そういうところなんですね、
う
ん、
そうそう、
とは言いながらですよ、
うんうん、
漫画ばっか読んでないんで少しは勉強しなさいっていうのはやっぱり常套句としてあって、
そうそうそう、
そのやっぱり最初は相当反発とかあったじゃないですか。
僕らの大学の世界の中では、
うん、
学者の中ではね、うん、あったかもしれないんですよ、うん、ただ大学の先生同士っていうのはお互いそういうこと言わないんですよ。
そうなんですね。あ、直接は言わない。
言わない。
言わない。
で、多分ね、知らないところではね、あいつがまたなんで漫画なんか始めたんだろうっていうふうに思ってる人はいたかもしれない。ただし、それはですね、継続していればね、うん、絶対に納得させられちゃうんですよ、周りは。それで、一番ポイントはですね、
うん、
学生が喜んできたってことなんですよ。
ああ、ね、でも学生は喜びますよね、それ
。喜びます。
そりゃ喜びますよね。うん、
だから今ちょっと、ね、直接的な毎週の授業はやってないんですけど、
うんうん、
もう5年前、くらいに一旦聞けてあったんだけど、うん、その時で20人くらいしか入らない教室に 5、60人来たんですよ。しかもあの頃からね、
うん、
大学でもね、うん、シナプスっていうのを作るようになったんですよね、
うんうん、
シナプスっていうのは簡単に言うとその講義とか演習の授業の中身をどういう中身やるかっていうことを書いたものなんですよ。
なるほど。
これ今日本の大学でほとんどもうやってるんですけど、
そうですか、はい、
で、そのことによって初めて、あ、漫画をやってる授業があるんだってことが全額に知られるわけですよ。
なるほど、なるほど。
ふたら、うわーっと来たんですよ。もうとても入りきれない。それで勝ちですよ。
はい、その生徒たち、まあもちろん、どうなんだろうって、こう、興味持ってくるわけですけど、その実際受け、うん、授業受けての彼らの反応っていうのはどうでしょう。
もちろん、いいことはいいんですけど、
うん、
ただね、
うん、
それは僕は今、漫画だけじゃなくて、他の、教材もね、
うん、
自分で開発してたんですけど、 漫画に関してはね、やっぱこれ、1年間教材を作ってね、うん、そしてそれを小中高等学校で授業するさせるんですよ。で、漫画の場合はですね、作品によるんですけど、うん、追求、つまり子供たちが追求するっていう点においては、うん、やっぱり非常に弱いところありますね。
おー、
うん、
弱い、
うん、弱いっていうのはどういうことかっていうとね、うん、本当に深刻に考えていくっていうところまで、うん、いかないところでちょっと終わっちゃうところなんですよ。
あ、
でそれで、ね、僕が良かったのは、例えばね、うん、漫画を使っていった場合は、例えば歴史漫画とかね、うん、でよくあるじゃないですか、はい、歴史をやってる漫画、はい、うん、それから食べ物に対する美味しんぼみたいなものもあるしね、うんうん、いろいろあるんですけど、まあ、わかりやすく言えば、ビジュアルであるがために、わかりすぎちゃってる部分があるんですよ。それを深く追求していくっていうところにね、うんうん、やっぱりちょっと弱いところがあったんで。
なるほど、なるほど。
で、その中でね、うん、僕が発見したのはこの本のきっかけでもあるんだけども、価値に関わる問題。
うんうん、
価値に関わるものはやっぱりね、うん、漫画はすごいですよ。だから歴史を理解させるとかっていうことになってくるとね、
うんうん、
歴史で例えば漫画の難しさはですね、例えば卑弥呼がね、うんうん、どんな服装していたか、うんうん、誰も知らないんですよ。
なるほど、なるほど。そうですよね。で、どんな顔とかも分からないですよね。うん、
でも漫画は関わらせちゃいけないんですよ。
そうですね。そうすると、まあ、それがかなり固定化されちゃうわけですね、イメージがね。
そうそうそう。だから卑弥呼ってどのくらいの人の高さかね、どんな顔したのかとかね、どんな服装したか分からないわけですよ。
うんうんうんうん、
でも漫画の辛いところは関わらなくちゃいけないんですよ。
そうですね。うん、それでかなり限定されますね。
そう、限定
され
ます。
ああ、そうか。
だからそうなってくるとね、結局、根拠ないわけですよ。根拠ないんだけど、結局書かざるを得ないんで、うんうん、そう固定的なイメージを与えてしまう。
なるほど、なるほど。
とは価値に関わることね。
うんうんうん、
例えば、まあ、この作品があったんだけど、例えば学生同士が結婚しようして、うん、そして赤ちゃんができるんですよ、
うん。
赤ちゃんができるんだけど、その赤ちゃんが今、僕は専門的によくわかりませんけど、そのお腹にいる間にね、障害があるかどうかがわかる。で、その障害があるってわかったんですよ。で、それでその若い男女が産むか産まないかっていうとものすごく悩むんですよ。で、そういう作品っていうのはね、考えさせられるし、まず自分の問題として考えざるを得ない、
うんうんうん。そうですね。
そう、
うんうん。
そこの中身を理解するんじゃなくて、自分の問題として考えざるを得ない、
うんうんうんうん。
で、こういう作品がね、だから僕が扱った作品ってほとんど、価値にかかるものでしたね。
なるほど。うん、そうか、内面的な。
うん、そう。さっきのブラックジャックのね、うんうん、俺が生きるぞっていうのもそうですよ。
は
い、
うんうん、
だから、安楽死ってなんだろうって考えもそう、うん。結論は出ないんだよ。
そうですね。そう
出ないけど、やっぱり真剣に考えなきゃならない。
うんうんうん、
っていう点で、ね、やっぱり漫画を授業で使うってことに関しては、うん、もうほとんどその価値にかかることだな。
なるほど、なるほど、うん。一回自分の中に取り込む作業がいるものが。
そう。で結論出ないんですよ。だけど考えていかなきゃならない。
うんうんうん、そうか、そういうものを扱う教材としてはかなり優れている、
ね。優れているということですね。
なるほど。
だからそれをむしろ読んでいく中でね、先生がいなくてもいいから、うん、まず読んでみて、うんうん、まず自分で考えて。
うんうん、
まあ、できれば友達同士で考えてほしいね。
なるほど、なるほど。忌憚のないところで。
そう。
はいはいはい。
さっき友情力って言ったけど、うんうん、友情力が低下していることがもう人間にとって一番危ないですよ。
うん、
友達がいなくなってくる。
なるほど、なるほど。同じ目線で、こう、考え、喋れる相手があるということですね。そうそうそうそう。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版、学問のすすめ、スペシャルエディション。筑波大学副学長の谷川昭秀先生を迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひ、パート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。